午後3時のうららかラジオ。
こんにちは、北村亮介です。2024年4月25日木曜日午後3時となりました。午後3時のうららかラジオ木曜日生放送です。そして冒頭のタイトルコールでもお分かりと思いますが、ハトモイさん戻ってこられました。お帰りなさい。
ただいま、ハトモイです。ご無沙汰しております。
無事ご帰還を果たされました。
はい、長い長い旅に出ておりまして、
2月のね29日以来なんで。
うわ、じゃああれだ、2月の舞台終わってすぐの週だ。やっぱそうか。
その後また次の舞台がね、早速お稽古もあったり、本番が。
そう、2月の確か26ぐらいに最後の舞台っていうか2月の舞台が終わったんですよ。10日間ぐらいかけてやってた蜘蛛の巣っていう舞台があって、その舞台が終わって、でその週に顔合わせと稽古だったんですよ。
あ、もう次のね。
そう、うん、2月ってさ、今年売る年、だったから
1日、
あの1日多かったんですけど、でもまあその2月の最終週はさ、もうなんていうの、土日ぐらいになってくるともう3月に入ってて、だからもう3月から顔合わせと稽古開始みたいな感じだったので、そこからまたすぐに次の舞台に行ってしまったので、そうですね、だいぶご無沙汰になってしまいました。
いや、
2ヶ月ぶり？
約2ヶ月ぶり。
約2ヶ月ぶりでございますよ。
もう4月の最終週ですから。
いやー、ららら、あ、そっか。
あ、まあ30日まであるんですけれども。
いやいや、でも
木曜日としては、ね、
最終週。
うん。
ええー。
ねえ、そしてもうゴールデンウィークが目前になってるというね。
あらららら、もう4月終わるんか。
そう、終わっちゃいそうだよね。そしてあと4日ほどするとお誕生日が来ちゃうね。あ、なんか、
あ、そうじゃないですか。
言ってしまったけど、
そうだ、そうです、私ハトモイ4月29日が誕生日なんです。昭和天皇と同じ誕生日なんですけど。
はい。
あらあらあら、
ねえ、
忘れてた。
でも昭和生まれじゃないのにね。
そう、昭和生まれじゃないのに
昭和の日生まれっていうのもなんか
不思議ですけど。
不思議か。
もともと緑の日だったんですよ。
そうですね。
なのに、あの5月の4日に取られたんですよ、
うん、私。あ、そう。取っちゃったんだよね。
もう許せないと思って。そう、緑の日の方が好きだったのになって思ってるんですけど。
なんか汎用性がありますよね、緑の日だったらね。
なんかね、
世代関係なく。
なんか美しい感じするじゃないですか、なんか新緑みたいな。なんか素敵な感じもする。なんか昭和の日って言われるとさ、
ちょっと歴史のなんか重みを感じてしまう。
そうなんですよね。ちょっと重いよなみたいなところがあるので。大したらね、あれじゃないと思いますけど、その昭和天皇さんのお誕生日だから昭和の日なんだろうけど、でもね、
まあ、
でもねですよ。
ちょっと変わるとはちょっと思ってなかったって感じ
でね。思ってなかったですね。だって、なんか途中、いつだったか全然覚えてないですけど、ってなって、なんか母親かなんかに、なんか変わるのすごい嫌なんだけどって言った記憶がある。変わっちゃうんだって、なんか嫌だみたいなこと言って、そしたら昭和生まれに失礼だって言われた気がします。母親にすいませんって言った気がします。それは
そ
う
か、まあ昭和生まれの人もまだまだたくさんいますので。
そう
私を含め。
そうですね、
ね、もう本当な、昭和も遠くなりにけりですよ。
そうですね、もう令和6年
よ。
でも実はあれか、あの半年ぐらいからスタートだから5年ぐらいですね。令和になってぐらい。
まだ令和生まれの子は小学校には入ってないかな、みたいな。
入ってないぐらいですね。信じられん。
来年ぐらいから4月入んのかな。
ああ、かもですね。
早生まれの子とかね。
そう、だから
そう。あ、そこ早生まれってことないか。
早生まれはそうね、5月、6月ぐらいから確かスタートしてたはず。
今もうバリバリの幼稚園児。
そうですね。
やってやる感じか、
ちょうど元気よく走ってるぐらいの時期の子たちが多いんじゃないですか。
なるほどね。
感慨深いですね。
でもそのうち令和生まれの子が成人式とかになってくるんやろうね。
ちょっと待ってください。そうなると私たち大変なことになります
から。あと十何年するともうね。
あ、そうです。
18からもう成人やしね。
ああ、そうですね。いや、 そうだからその当時昭和の日になるのが、まあ、私も子供だったんでなんか古臭くてやだなって思ったんですよ。申し訳ないんですが、
まあ、これはねしょうがないよね。
そうって言ったらその母親に昭和生まれの人に失礼でしょみたいなことを言われた記憶があるんですけど、
うん、
まあ、冷静に考えたらねもう言語変わってますので、
はい、
まあ、そういう意味で言ったら平成も古い言語というか
一つ前だからね、
一つ前になってしまってるわけなので、なんかすごい失礼なこと言ったなって今だったら思うっていうところはありますけど。
なるほどね。
もうそうか、4月終わるんです ね、
う
ん、
ね、もうここまで来ちゃったって感じでございますが、
いや気づいたらですね
新年度が始まって、
はい
はい、
もう大体もう小学校ねピカピカの1年生は入学して1ヶ月ぐらい経って、うん、そろそろ学校に慣れ始めるぐらいの時期ですもんね。
そうですね。
あらもうそんな経ってるって思って今
あ
びっくりだ。
いやもう、もう桜も散っちゃったのかな。
いや本当に花見したいなと思ってたら気づいたらなかったんですよびっくりしちゃった。
ちょっとお花見どころじゃなかったか。
お花見どころじゃなかったですね。その4月頭ぐらい、
はい、
まあ、なんか寒かったじゃないですか。あったかくなったり寒くなったりみたいな、
ありましたね、
感じだったので、うん、まあなんとか見れるんじゃないかと、意外と開花も遅かったしっていうことで、
はい、
まあ、見れるんじゃないかなと思ったんですけど、逆に開花が遅くなったせいで見れなかったみたいなところあって、
あ、
こう後半に後半にずれ込むにつれ稽古が大変な時期になってくるというか、
うん、
だったのでちょっと逆に見れなかったっていうところはありますね。
また来年に期待して。
そうなんです。で実はね、
はい、
昨年の4月も同じこと言ってまして、
うん、
あの
そうだったか、
昨年の4月はあのまたそれも舞台の稽古期間中と被ったんですよ、
うん、
だからお花見したいなと思ってたけどお花見できなかったんです、
うん、
でちょうど自分の誕生日の日も稽古と被ってた日だったので、
うん、
なんかすごい7月ってバタバタしててお花見どころじゃないなっていう印象です。2年連続。
あ、じゃあ来年もどうか分かんないね。
まあでも忙しいに越したことないですからね
そこはタレントさんそうだよね。
そういうお仕事があるっていうのはすごく幸せなことだなと思うので、それはいいなと思うんですけど、でもお花見はちょっとしたかったなっていうのはありますね。
多少の心残りがあっての、はい、もう初夏っていう感じになってきましたからね。
本当ですよね。
今日なんて昨日より7度高い24度ですってね。
24度。
都内はもう25度。
25度、
完全に夏日。
なんでなんで
明日もっと上がって27度になるそうです。
27度、
千葉でも。
なんでどういうことも
う7月なのに、
はい、
完全に初夏ですよね。
え、なんでですか。
もう夏、
いやびっくりですよね。
夏を満喫し始めるしかないみたいな。
やばい。
もうゴールデンウィークから夏休みみたいになるね。おかしいや
ん。なんかこの間ニュースでやってたのがその熱中症注意報っていうのがあるじゃないですか、はい、警報とか、はい、あれがアラートがまた1個、うん、上のレベル、
なんかグレードの高いやつができる
警報アラートみたいなのが、
うん、
グレード1個上がってるやつ、まあ、その全国的にその熱中症警戒がたくさん出てる、
はいはい、
で指標として何以上になったらそれを出すっていう、うん、気象庁が緊急会見を開くみたいなのがあるみたいなんですけど、
はい、
そういう時代になってしまったと思っていて、
うん、
で今だから27度なわけでしょ、
ね、
夏どうすんのって感じですよね。
だからそういう特別な警戒アラートが設定されるっていうことは、
はい、
もうそれを出さざるを得ない時が来るぞと。
いや来るかもしれないです
ね。分かってるからもう作ってるわけですよね。
いや間違いないですね、
うん、
だからちょっと恐ろしすぎて、
うん、
どうしようって。
もうそんなアラート出るときは、
うん、
外出られへんやん。
ねえ、なんかねえ、一時なんかその高化学スモッグとかさ、なんか言われてた時代もありますけど。
それもあったな。
あったけど、なんかその時はさ、外に出ちゃいけませんよみたいなのがなんかこうアラームで鳴ったりとかさ、
うん、
してましたけど、もうなんかそこまでのね、気象庁が緊急会見を開きみたいなことがあったら、うん、外出禁止令みたいななっちゃうのかな。
事実上危ないですもん。
ねえ
ねえ、 そんなんもう、
そうなのかなって思っちゃいましたよ。
だから対策のできないところは学校とかでも、うん、何でもそうですが、
うん、
もうなんか外に出ないようにみたいなね、うんうん、ことにするしかないって言ってますよね。なんか
だって今の小学生とか、うん、夏プールあるじゃないですか。
ああ
暑すぎてプール入れないんだって
プールの水もお湯みたいになってるやろね。
そうそうそう、だから
温水プールみたいな。
そうそうそう、外も暑いし、うん、日差しも痛いし、
紫外線強すぎるしね。
そんな中日焼け止め塗っちゃいけないってやっぱ言われるじゃないですか、教育的にね。でそれだと皮膚にも良くないし、
うん、
でさらには水が冷たくないから
ね。え
その私たちの時は水が冷たすぎて入れないことの方が多かったんですよ。
あ、
毎回その結構早めの時期からね、水泳教室が始まってさ、こう水温を測って何度以下だと入れませんみたいな、外の気温と合わせてね。で私は寒がりだから入れなくてよかったって思ってるわけですよ。
あ
夏のプールは寒い記憶しかないのよ。
あそうか。
なんですけど今の子たちってプール入れないで終わっちゃうんだって、夏。
もうプール作ってある意味ないやん。
そう、
なんか屋根つけるとか、
そう
お金かかりますけど、何か日陰にするぐらいのことはしないと、もう使えないですよね、そんなんね。
そうなんですよ。で体育館とかにはエアコンがついてるんだって。
体育館にも
今。
ああ、それはすごいけど。
そうだから冷房が効いてる中体育ができるんですって、今の小学生。
まあ全部じゃないとは思うんですけどね。
なんか私結構運動やってたんですけど、
うん、
なんだろう、真夏、私身体数長かったので小学校の体育館とかでレッスン受けたりとかしてた時期もあるんですけど、
うん、
朝から晩までみたいな感じのレッスンの時にさ、
うん、
リボンわかります？新体操の、
はい、
あの南ちゃんがくるくるってやってるやつですよ。であれね、風に弱いんですよ。だから窓完全に閉め切らないと演技にならないというか。
あそうか
っていうのがあって、
ね、
窓を閉め切って、かといって小学校の体育館なんて空調ないから、
うん、
本当に蒸し風呂みたいなサウナみたいな状態で自分の汗で滑って転ぶみたいなことをしながらやってたわけですよ。だからそれがねないんだって、今の子たちって。
はあはあ、
すっごい涼しい環境でやるらしいから、
はあ、
なんか時代だなって思ってるんですけど、私だけですか？
まあ、そういう意味では今の子の方が恵まれてるかな。
ねえ、
ねえ、
もうびっくりしちゃったんですよ。でもここまで今この時期で27度みたいになっちゃうってなると、うん、仕方ないよね。そうしないと、ま
あ、本当そんなんね、
健康が保てない。
えらいことになります。
ねえ。
ただ教室でねエアコンがつくようになったっていうのは、
うんうんうん、
これも今小中学校高校でももう普通になったはいいんですけれども、
ね、
最上階のね、うん、断熱があまり良くない古い建物の校舎とかだと、
うんうんうん、
エアコンを強にして効かせてても30度超えることあるんですって、
うんうんうん、
いやそんな、
うんうん、
そんな暑いエアコンつけててもそんな30度超えて、
ね、
どうすんのっていう。
私高校そうだったかも。
あそう、
全然効かないみたいな。
あ
ここのだから西日がすごい当たるここの校舎だけめっちゃ暑いとか。
あそう
ありましたよ。
ありましたか。
ありました。
まあ僕の時なんてね、教室でエアコンがついてるなんていうのは小中高校一回もなかったからね。
まあでもそれつき始めたの私も結構高校ぐらいというか、中学後半とか高校ぐらいかな。
あ、まあ、昔は今ほど暑くなかったんかもしれないですけど、
うん、いやそうだと思います。
ほんとね早く生まれて、うん、これも損したうちの一つです
けどね。いやいやいやいやいや、昔のが絶対過ごしやすかったですってだって自分がさ小学生の頃なんかクーラーつけようってあんま思わなかった記憶があるんですよ。扇風機でなんとかなってたっていうか、
うん、少なくとも4月からこんな暑いこともなかったらし
いな。ないないないないないないと思ってるぐらいなので、
うん、
そうで私なんか舞台期間がね長かったから衣替えなんてしてないわけ。
あ
もうね今毎日のね天気予報を見てもうクローゼットひっくり返してるみたいな感じなんですよ。
あ
もうなんか こんなにね気温差がジェットコースターみたいだと、ちょっと具合悪くなる人もいそうな気がするので、
まだ体慣れてないですからね。
そうなんです。
本当気をつけて、本当すごい欲しいですね。
思いますねこれは。やばいよ27度って何？
ほんまに。
本当に大変。
むちゃくちゃ。
むちゃくちゃですね。
ね。
もうダメかも。夏生きていけないかも。
本当毎年思いますよ。
思う。
今年の夏乗り切れるんだろうかってね。
いや
素朴に思います。
去年どうでしたかね。
去年も暑かった、記録的に結構暑かったわけですけど、
うん、
なんかもう忘れてるね。
覚えてないですね。
でそれにもうどうせ毎年暑いっていう風にもう頭の中プリセットされてる気もするんで、
確かにな
んだろう、あ今年あの何年か前は涼しかったなんていうのも、
うん、
いやそんなないでしょうもうみたいになってしまってますよね。
なんかもうないですね。もう春と冬、秋か、春と秋がなくて、
う
ん、
そうそう、もう
夏と冬だけみたいな。
もう春と秋はもう架空の季節になりつつあるね。
なりつつありますね。
ずっと言ってますけど。
なんかね。
もう
自分の誕生日ぐらいの時期こんなに暑くなかったなと思ってるんですけど。びっくり。
これ確かに今年の4月29日生まれの子はすごい暑い時生まれましたとかね。
いやかもですね。
夏生まれとほとんど変わらないとかっていう風に、
うん、
言われていくことになるかもわからないね。
なるかもしれないですね、
うん、
あらら、
まあ、
そんなことが
極端なことになってしまいました。
いやーね、
ね、もう
大変ですよね。
生き残れるんやろかと思いますけどね。
生き残るしかないんでしょうけど、
まあ
なんかね、
もっと本当みんなやっぱり宇宙服着なあかんと。
あ出た。
ずっと
出た。
ずっと言うてきましたけどね。
花粉症の時期になると。
花粉。
北村さんの。
対花粉もあるし、対ウイルスもあるし、
う
ん、あ、はいはい、で対暑さ寒さの極端なやつがね、うん、もう襲ってくるわけですから。
え、でも夏って暑いんじゃないですか。
中を冷房するわけですよ。
ああそういうことね。
そうそうそう、
自分がそのなんか涼しい空間というか一つカプセルに入るみたいな。
そういうこと。
そういうことね。
でも外が50度でももう中は23、4度になるようにね、
あするやつ。なるほどね。
なんか考えないと
確かにやっていけないかもね、
う
ん、
そうか。もう宇宙服があれだったら、
うん、
もうこう今なんか電動キックボードみたいなのが一応認可されてるじゃないですか。
あ、まあ、
あれ危険だっていう声もあるんですけどね。
確かに。
もうちょっとしっかりこう箱型にして、
うん、
中に入ってこう閉じれば中が涼しいっていう。
なるほどね。ちょっと縦の長方形みたいになってこと。
そうそうそうそう。それで安定性がちっちゃいけど4輪なのよ。
ああ、はいはいはい。
ちょっと風吹いたらどうすんねんと。
確かに。だって、
ベアボックスちょっと細くしたようなやつが走ってて ね、より危ないっていう話になるな。
ね、風速何メートルだったらやばいみたいな。
そうそうそう。そう、いろいろちょっと問題あるかもしれないですけども、なんか ね、考えないと本当に。
なんかね、
あかんと思う。
どうにかしないと生き延びられないかもしれないですが。
ねえ。
もうでもなんとか4月、皆様乗り切れそうなのではないかと思っておりますので、はい、
もうすぐゴールデンウィークですからね。
素敵なゴールデンウィークをね、
休める人はね、
そうい
いし
過ごせたらいいなと思っていますが、はい、なんか予定ありますかゴールデンウィーク。
いやもう普段通りですね僕は。
通常運転ですか。
もう通常運転ですね。盆も正月もゴールデンウィークも
特に
特にない。
ちょっと寂しい、それ。
ちょっと寂しすぎますわね、これね。
いや、そうですよ。
ゴールデンウィーク何すればいいでしょう。
いやー、ね。いや、なんか、なんかその YouTube のね、ショート動画みたいなんで、なんかちょっと質問コーナーみたいなのをやってるんですよ、今私がね。
はい。
で、それでゴールデンウィークどこに行きたいですかみたいな。
ああ。
どこに旅行に行きたいですかって聞かれてて、
うん、
まあ、答えたは答えたんですけど、
うん、
ゴールデンウィークにどこかに行くっていう発想がまずなくて、私の中にもね。
ああ、でまた混むからな、
そうなんですよね、
観光地はちもそれもあるけど、
そう、なんかこう、
それ言ったら
結局ね、うん、誰かと一緒に行くのが楽しいわけであって、一人でどこかに行こうってあんま思わないっていうか、
あ
混んでる、なんか、
ね、まあ、一人旅もね、ちょっと。
そう、だからなんか、うん、ゴールデンウィーク中、まあ確かにね、 連休になりますので、素敵な旅行とか行くのはとても魅力的なんですが、なんか確かに毎年どこか行ってるかなって考えたけど、どこも行ってないなと思ってて、去年なんかもそれこそまた舞台期間中だったんですよ。なんか何もしてなくて、だから今年どうしようと思ってるんですよ。どうしたらいいですか皆さん。どっか行きますか皆さん。
皆さんに教えてほしい
ですね。教えを請うしかないですよ。加藤と北村さんは
本当にもうなんかノーアイデアになってるよね。
いやノーアイデアですね。
I have no idea になってるよね。
いや本当何にも何にもないのでどうしようねって話なんですよ、う
ん、ほんまに誰かにコーディネートしてもらわないと、もう自分ではわからなくなってる状態ですね。
休日のスタイルを皆様に素敵に彩ってもらわないと、
本当
私たちいつもと同じような生活を過ごし
そうそうそう気がつけば終わってるわみたいな、
そうで気がついたら年末みたいなことになるんですよ。
もうい
つもそうですよね。
定番になってしまうね、
はい、だから私と北村さんの話になるとね、大体ねこんな感じですよね。どこか行きますかって話をするんですけど、
一応世間に合わせようと努力する感じで、
はい、足並み揃えようとしてるんですよ。
言ってしまうんですけどね。
なんですけどなかなかね、
うん、
何もなくですよね。
そうなってまうのよね。
でもね聞いてくださいよ、
はい、
私1日だけゴールデンウィーク予定あるんですよ。
ほう、
あのこれめっちゃ宣伝なんですけど、
あこれはしとかな、
しとかないとです、うん、かなと思ってるので、私たちのようにゴールデンウィークどこに行こうかなとか悩んじゃうなみたいな方がもしいらっしゃいましたら、
はい、
あの5月の4日の土曜日に横浜のネイキッドロフトさんというところでトークソングイベントに私出演することが決まっております。なのでこうトークイベントとは別に歌も歌うよっていうイベントなんですよ、
うん、
だから午前中からご飯を食べながら飲み物を飲みながら、その、まあ、若手女優たちが何人か出るんですけれども、
はい、
その出る中に私もおりまして、トークイベントをしつつ、後半歌も歌うぜっていう、そういうイベントを横浜で、なんか横浜っていうのも良くないですか？
なんか
ゴールデンウィークに横浜に行くみたいな。
いいね。
ちょっといい感じするじゃないですか。
うん。ちょっと神奈川県に悔しいけど。
そう、なんかちょっとこう、なんかゴールデンウィーク感ありません？
それあるな、なんか。
ありますよね。そう。だからわざわざ、こう、なんか、京都とかさ、そういうなんかザ旅行みたいなのではなくて、
はい、
関東近郊でちょっと雰囲気の違うところに行ってみるっていうのは、
うん、
あのおすすめなんじゃないかなと思ってますので、もしお時間がありましたら5月の4日土曜日、あの若手女優たちが歌ったりトークしたりするイベントボリューム67ということで若女トークっていうのに出演しますので、
ずいぶん歴史があるんですね。67回
やってるんです。結構やってて、あのぜひぜひ私たちはあの昼の方に出させていただきますので、
ほうほうほう、
もしそれ見終わって全然午後時間があるので横浜中華街行ってもいいし、
あ
で私行こうと思ってるのがその横浜のねローズウィークっていうのがあるらしくて、2000株ぐらいのバラが見れるイベントを その元町中華街というかの駅から近いところでなんか展開されてるみたいで、
そうですか、
アヌンティーとかなんかそういうのやるんですって。だからちょっとそういうちょっとしたイベントみたいなのに行ってみるのも思い出になるかなと思ってるので、よかったら皆様お越しいただけたらいいなと思っております。
はい、
はい、唯一の予定です。私の
これは何か予約とか、
はい、あの予約はもう現在スタートしておりまして、3月末から始まっております。
はい、
確か、
はい、
多分あんまり覚えてないんですけど、はい、チケット発売しておりまして、
はい、
現地に行けないよという方は配信チケットもツイキャスで販売しているので、
はい、
あの X、旧ツイッターの私の投稿の、
はい、
まあなんですかプロフィールの一番上に固定ツイートとして残してあるので、うん、それじゃないポストだね、
はい、
もうそう毎回言っちゃう、固定ポストにしてあるのでそれを見ていただくと URL で飛べるかなと思っております。
はい、
ぜひぜひゲットしてください。
はい、
いろいろおしゃべりしましょう。はい、ということで、
ね、
ゴールデンウィークの予定をハトモユと一緒に過ごしませんかというご提案でございました。
これは大きなご提案で、
いやそうですよ、
うん、
もう予定全然ないんだよね、お仕事なんだよねっていう方も この日だけはみたいな、
なんとか開けていただけるとい
い思い出になったらいいなと思ってますので、
ね、
ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします、
はい、
それではちょっと番組の提供クレジット
を
ここでお願いします。
もうだいぶ取ってしまいましたが、午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz 出力 20W の市川うらら FM から月曜日から金曜日の午後3時から4時までの1時間お送りしております。本日もゆったりまったりのんびりとしたうららかな3時のひとときをお届けします。ということで本日のお相手は私波藤もゆと
北良子と北村良介です。
はい、この後も午後4時まで引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで30分、はい、冒頭の会話相変わらず長くなるんですよね。
もう25分経っちゃいましたからね。
そうなんですよ、そういう感じでいつもお届けしております、うん、木曜日の3時はね。
いやーでもね、うん、一人でやってたらね、
うん、
この時間までが長いな。いやいやそんなこともないですけど。
あら本当
まあ一人でやることも確かあったんですけど
ね、
なかなかでもねできない時も多くて、
あらら、
冒頭で今日は都合によりお休みですっていう定型のアナウンスがね、
うん、
流れるだけで今日は休みかいっていう思いをねリスナーの方にもしていただいて、うんうん、申し訳なかったなと思ってるんですけれどもね。
いやいやいや、問題は私ですよ。だって
忙しいことが急に起こったりねなんか木曜日ね、あの萌さんのいない時はもう忙しいことが、うんうん、もう野暮用に襲われてしまうっていうのがね結構ありましたね。
呪い？
そうかもわからん。
ねえ、
うん、これはもう
だってあれなんですよ。私いる時は別になんかその放送できないですみたいなことないんですよ。
そうそう、ないない、そんな
全然ない。そんな休養が入ってできなくなっちゃいましたみたいなもないんですよ。
うん、
ってことは呪いですね。
やっぱそうやね。それ
としか私が魔除けってこと？
あ、そう。なんか
私が魔除けってことだよね。
そういうことだよね。
そういうことですよね。
なんかあのこうやっぱもゆゆのこの、うん、あのなんだろう、あのなんか人形みたいなやつを作って、
うん、
ちょっと、
うんうん、
置いとくと、
はいはい、
毎日もゆさんお休みの時でも、
うん、
その人形が頑張ってくれるんじゃないかと。
確かに。じゃあ私の生き量をそこに。
うん、
念じて入れといて、
ちょっと注入しといてもらって
動き回るかもしれないの。大丈夫？
いや構え構え、
危ないですよ。
怖くないんで。
あ、本当ですか？
あ、また動いてるわ、よろしくみたいな。
いやでもなんかその結構私乗せやすいタイプなんでそう、なんかよくすごい言われるんですけど、
なんかいろいろ見たことあるとも言ってたよね。
あ、そうなんです。その、うん、別に怖い思いをしたことはないんですよ、
うん、
怖い思いをしたことはないんですけど、なんか私に乗ってたら、うん、いいことあるかもって思うなんか方々がいるみたいで、
あ、
そのいろんな種類乗るらしいんですよ私。なんかその人だけじゃなくて動物だったりとか、うん、そうそうそうそう、
そんな乗られてもね、
そう、あの生きてたり亡くなってたり、
あ、
あのそれこそ人だったり動物だったりなんかいろんなのが乗るらしいので、わかんないですよ。私のその人形を置いといたら、
うん、
私だと思って、
うん、
別の何かが乗った時に危ないよね。
それ困るな、それ。
それも危なくない？
それ困る。もゆゆのね、ちょっとあ
ね、
大丈夫やけれどもね。
私だったらいいじゃないですか。
そう
じゃないかもしれない。
わからんもんに乗られてもな、
ね。ちょっと危ないですよ。
そう、それ
危ないかもしれない。
うん、
そうだからあれですよ、まあ、魔除けは、うん、まあ鳩思いの魔除けはどこかにまあ置いといてもいいかもしれないですが、
うん、
そうね、そう、
ちょっと人形はやめといた方がいいかも
ね。そうね、なんかその魔除けになるものって言ったらまたこれも宣伝になるんですけど、うん、
ま
あ、ちょうどあの7月の頭に舞台な女っていうものに出演いたしまして、
は
い、なんと、
うん、
昨日おとといくらいかな、昨日かな、
うん、
ぐらいから、
うん、
劇場で完売していたブロマイドとチキと、
うんうん、
なんかそのでっかいブロマイドみたいなのがあるんですけど、
うん、
それがネット通販されることになったんですよ、
うん、
でその中にね、うん、A4 ブロマイドっていうのがあるの、
うん、
めっちゃでかいんですよ。
A4 サイズや
もんね。 A4 サイズの私の顔みたいなのが結構大きいやつがあって、なんかそれを結構買ってくださった方が多かったんですよ。
あ、
でそれを壁に貼ってると、
あ、
で いうご報告を受けたので、その時に返したポッと返した文面が、あのお部屋守りますって言ったんですよ。お部屋見守りますって、あなたのお部屋をねサポートしますじゃないんですけど見守りますよみたいなこと言っちゃったから、
やっぱ
も
えさんも自覚してはるやん
かもしれない。
ちゃんと
用の木で、
うん、
あのいろんなものを
守るっていう、うん、もうほんと額ならここにもありますんで、
そうそう、お部屋
入れとこう、ほんと
お部屋の安全を、
そうそう、
私が見守りますので、
せこむか、
はい、あのそれももしあのグッズ気になった方はほんと劇場で全部完売しちゃったやつをもう一回再販してくれる、
はい、
って感じであの販売してる感じなので、それも気になったらぜひ、
ね、
あの今月限定だったはずなので、ぜひ X の
まだ
投稿を見てください、
ね、
インスタでもアップして
間に合いますので、
まだまだ間に合います、
うん、
あの私が皆様のお部屋を守りますので、ぜひ A4 の2種類あるので、ちょっと清楚系な私とあの天真爛漫な私、そう、あの世界の歌姫の役柄と、笑い芸人の役のポスターが2枚私は2種類あったので、あのおすすめはお笑い芸人の方です。そっちの方がなんか陽の気に満ちてるので、なんかすごく部屋を明るくしてくれそうな雰囲気はあります。
なるほどね、
はい、
はい、
そう、春ともしかしたら、
うん、
呪いから鳩森が名乗るかもしれません。
いや本当にあの今日は本当平和にねこの木曜日生放送ができて、
うん、そうですよ、
よかったです。
ねえ、
ね、
私がいなかったらまた、
そうよ、何があった
か分からない、何があったか分からない、
本当に
ねえ、
まあ本当いろいろあの僕も頑張ってきましたけれども、
うんうんうん、
まああの森さん大きな舞台をねまた、はい、全8公演ですか今回は、
全8公演ですか、
うん、務められて
シングルで出ましたね、
うん、
AB 量販ありがとうございました。皆様
どうですか、終わった今の気持ちとしては、やり遂げた感が、
そうですね、
うん、
あの冷静に考えたらなんですけど、2023年の12月に出演した舞台から換算すると、あの稽古期間含めると11月から4月までずっと舞台だったんですよ、っていうのがあるので、
はい、
まあ、そういう意味で言えばなんかこう何もない期間が新鮮というか、うん、2ヶ月おきにずっと舞台をやっていたので、
うん、
なんかこうやっと自分に向き合える時間が来たっていう感じではあるんですけど、
はい、
でもまあその12月は小学生と妊婦の役をやり、2月はあの軽井沢の別荘に住むあのなんていうんですか、ちょっと霊婦人みたいな役をやらせていただいて、
うん、
でかと思えば今回の4月の舞台ではその世界の歌姫のまあ女優さん役というか、
はい、
とタレントさん役とあのお笑い芸人の役をやらせていただいて、で4月その舞台を見られてない方からするとちょっとね、あの想像がつかないかと思うんですけど、結構その衣装の差だったりとか、
うん、
キャラクターの差で風邪ひくんじゃないかっていうぐらいギャップがすごい役だったので、
うん、
一つの作品で殺し殺されるっていう役だったんですよ、
はい、
だからこうすごいなんだろう、向き合い方に非常に悩んだというか、
あ
うんっていう感じはありましたね。今回はそうオムニバスだったので、
うん、
一応その1話2話3話っていうのがあって、1話が脅し玉、2話が2個1、
はい、
3話が運試しっていう、そういう、まあ、3つの作品からなるな女っていう作品だったんですけど、
うん、
そのね脅し玉が終わって運試しの間にニコイチがあるんですけど、
うん、
その間もそのお笑い芸人になるためにめちゃめちゃ早着替えをしていて、なんかずっと一人で運動会やってたんですよ。それを見てる人がマジで一人で運動会やってるみたいななるぐらいやってて、ちょっとそれのねあのタイムラプスっていうか早着替え映像みたいなのも千秋楽撮っててめっちゃおもろかったので、ま
あ、
それはなんか思い出としてどこかにアップしようかなと思ってるんですけど、
はい、
なんかこうそこからなんていうの、女優役というか歌姫役からそこにお笑い芸人になって、
うん、
そこから闇をはらんでいって、
うん、
あの殺人に手を染めようとするっていうところまでの心境の変化みたいなのは、なんかすごい明るいところから闇に なんていうんですか、落ちていくみたいなのが両方だったんですよ。で別のベクトルの闇なので、うん、ちょっとなんかどうしようと思ったというか、
うん、
気持ちが結構ささくれちゃったというか、うん、結構日常生活を役にして廃止されてしまうタイプなので、私はすごい荒れてましたね。荒れてた。すっごい荒れてた。なんかずっとそのお年玉の方のミサっていう役の方は、
うん、
そのずっと憧れてた女の子への憧れがちょっとその期待に合わない期間に期待になってしまって、裏切られた時のその悲しみだったりとか、うん、ショックだったりとか、そういうものをぶつけるみたいな、そういう闇なんですよ、
うん、
まあ簡単に言っちゃうと、こうちょっと恋愛に近いというか、
うん、
すっごい大好きな人がいて、その大好きな人にこう裏切られちゃった時の喧嘩というか、
うん、
そういう感じのお話なんですよ、
うん、
でまあそういう感情の闇のベクトルと、お笑い芸人の方の運試しに関してで言えば、お笑い芸人でね、わーい売れてるお笑い芸人でしたっていうのがちょっと2点3点あって転落人生になってしまって、そこでもう日曜さっちも行かなくなって殺人に手を染めるっていう役、
うん、
だからなんかこう別の闇悲しいし、両方すごい悲しい役なんだけど、その悲しさの深さが違うというか方向性が違うので、だから常に悲しかったです。
そうか、そのね、悲しさを表現するっていうのもね、しかもいろんな種類があるからね。
そうなんですよね。
一番難しいとこやね。
そうなんですよ。うん、でなんかこう座組の人たちと仲良くなればなるほど、
うん、
憎しみは生まれないですけど、その、うん、運試しの方のね、憎しみみたいな方ではなくて、うん、お年玉の方はまあその対象としている女の子がいるんですけど、その女の子を演じてらっしゃる俳優さんがやっぱ仲良くなっていくにつれてもっと好きになっていくわけじゃないですか、
うん、
その役を抜けてお互い女優として、
うん、
ってなってくるとどんどん苦しくなってきて、もう後半ボロボロみたいなもう好きすぎて離れたくないみたいな、
あ、
そう、なんか本物の執着に変わっていってて、
あ、
自分怖いなってちょっと思ったりとかもしたので、
あ、
なんかその全8公演 AB 班両方やらせていただいて、
うん、
こう結構期間も長いわけじゃないですけど、公演数がね、うん、多かったので、
うん、
その中での A 班の子との向き合い方と B 班の子との向き合い方とっていう、シングルキャストならではのなんていうんですか、体感というか、お芝居の違いみたいなのを感じられながらやれたので、なんかすごい勉強になりました。
あ、
うん、
いや本当にね、いい経験になったと思いますね。
めちゃめちゃいい経験になりました。すっごいたくさんのお客さんに見ていただいたので、すごい嬉しかったです。
いや、その期間中ね、うん、もうちょっとモユに会えませんでしたけれども、
うん、
そのだいぶ荒れてたっていうのがね、
荒れてましたね。
どんな感じやったんかなっていうの
は
ね、
なんだろう、その人に害を及ぼす荒れ方ではないんですけど、多分その2月のクモの巣をやってた時の役、
うん、
なんか日常的にその人でいる方がなんかちょっとセリフ出やすいんですよ、私。
ああ、そうか、うん、
なんかそれが、うん、結構終わってからじゃあと思いに戻りますってなると、
うん、
ちょっと違うんですよね。
あ、
語尾とか、
はいはい、
なんかその話し方みたいなのが自分の癖が出ちゃうので、
うん、
割と役っぽく喋ることが多いんです。なんかそれが入っちゃうんですよ、なぜか。私なので今回はそのなんて言ってないですかね、めぐみの、その運試しのめぐみっていうキャラクター、その殺しちゃう方っていうか、うん、殺人を犯そうとしてしまう方なんですけど、の深い深い気持ちを出す方が大変だったので、
あ、
なんかそういうのばっかり見てたんですよ。なんか映像作品とか、
あ、
その、
あ、
憎しみとはとか、なんかそういうのばっかり調べたりとか、そういう作品を読んだりとか、
役作りのためにな
んかどういう感情なんだろうっていう、
あ、
まあわからないこともないですけど、
うん、
でも人を恨んでその 方法に手を染めるまでって結構、
うん、
ねあれだなと思ってて、見てくれる人全員を怖がらせようと思いながら、
はあ、
怖がってほしいなっていうか、ね、夜道に気をつけてねって思ってもらえるように演じたかったので、
はあ、
やっぱそのどこからその感情を持ってくるみたいなのをずっとやってたから、は
あ、
夜やばかったと思います、
はあ、
あの誰にもお見せできないというか
本当に会わなくてよかった、
会わなくてよかったと思います本当にユミンちゃんに気をつけてくださいっていう感じだったので、
あ、
うん、
あそこらへんほどまでにね、やっぱこう
怖かったかもしれないですね、
役作りのためにね、
なんかね、分からないところって自分の引き出しにないものを引っ張ってくるってやっぱ難しいので、
まあ、確かにね、
そうそうそう
そ
う、そ
んな日常的にずっと抱えてる人なんてそういませんもんね、
そうですよ、
いたらえらいこっちゃしね、
そうそうそうそう、なんかもうちょっと別のベクトルの憎しみとかね、なんかもうちょっと分かりやすい、例えば親族を誰かに殺されちゃったとかさ、なんかそういうのはなんか悲しみと憎しみでうまくいけそうですけど、自分がうまくいかなくなったのを他人のせいにするっていう感じの憎しみの方法だったので、しないからそれ私人のせいにはあんましないから
、うん、
なんか自分が悪いって思っちゃうタイプなので、
うん、
その逆恨み殺人の記事とかめっちゃ読んでたので、その人たちがどういうやり方でその人を日々追いかけてたのかとか、
あ、じゃあだいぶそういう、うん、あのなんていうのかな、犯罪心理学的なことに詳しくなっちゃったね、
うんうん、なんか結構そう、もうなんかだから気やむじゃないですか、間違いなく、
まあ、それはあんまりね明るい気持ちにはなられへんわね、
そうなのでなんかそういうのを読んだりとかしちゃったりとか、あとはそのね、相手に執着するってどういうことなんだろうとかさ、あんまないからさどうしようみたいなそうだからそういうのを考えたりとかしてたので、かなり心荒れてたので、口悪かったと思います、
口悪かった、
いや悪かったと、あのあんま人と喋ってなかったんですけど、そうなんか多分会ったら口悪かったんじゃないかなと思って、人と会わなくてよかったと思ってるんですけど
ある意味その世間から隔絶してた方が役作りには良かったかもしれないね、
うん、だと思います、悶々とするのでね、間違いなく、
そうか、
そうそう、だからあの今はちょっと人と会いたいなって思ってます、
だんだんこう、
う
ん、日常に戻るやっぱりリハビリが必要かもしれないね、
はい、だいぶ、そうですね、でもすごいやりきれたので、今回の役に関しては、
いやそうか、うん、まあ迫真のこれは演技がね、
みんな怖いって言ってくれたのでよかったです、うん、
見れたと思います、
はい、見てくださった方本当ありがとうございました。もう前回クモの巣の感想というかさ、舞台の話してさ、2ヶ月経って今度ナオンナの話してさ、ねえ、うん、よかったですね、次舞台なくてい
やいや、よかったですねって
だってそしたらまたさ稽古期間入ってさ、
うん、
舞台の感想までね、
そうというか、また2ヶ月間もゆゆのこのね、
でいなくて呪われちゃうっていう、北村さんがっていう可能性がなきにしもあらず、
助けて、
そうだから、だからあれです、あのブロマイド貼ってください、あの片思いがお家守りますんで
ね、
はい、
もう本当に
そうなんです、
そのうち神社建てたらええと思うわ、
ああ波頭神社ですか、
うん、波頭神社、
なんかちょっと名前ダサいからもうちょっと別の名前がいいですね
そうか、
なんかちょっと、
うん、
いい名前の神社を建設しますか
ね、勝手に作っていいのかわからないですけど、
確かに確かにあれってどういうね経緯でできてるかわからないですけど、
神社本庁とかっていうところで仕切ってはるんでしょうけど、うん、昔はあれ国の機関だったんでしょうけど、今そういうわけじゃないんで、その辺どうなんでしょう ね
難しいですね、
あまり詳しいことは、
そうだからなんかもしねちょっと苦しいことがあったなとか、
はい、
そういうのがあったら、あのこれ普通に冗談抜きに、うん、あの私割と能天気なんでこうラジオ聞いてね、まあ、でもいいやって思ってくれたらいい、ね、
このラジオラジオ聞いてぜひね、うん、癒されていただきたいと思います、
あそうですよ、私マイク越しに全部通してますから、うん、あの陽の木を
もう、
はい、
これが、
うん、でもいい部屋に私の A4 ブロマイド貼ると、うん、もっといいことあるよって言ってる
これはもう効果を倍増させる。
効果倍増ですよ。
決めは間違いなさそうですね。
はい、間違いないです、はい。はい。私が言っておりますので間違いないと思います。
ぜひモリルの X をチェックしてね。
はい、ぜひぜひ。
通販探してみてください。
はい。冗談なんでその本気にしないでください。いもうだい買ってくれたら嬉しいですけど。
だいぶ聞いてる方も本気にしてあると思いますよ。
そうでもいいことあると思います。うん、はい。サインも入ってるんで。ちょっとはい。
もう貴重なこれもうね。は
い、複製サインですけどちゃんと入ってるんで大丈夫です、
はい、
私の念がこもってます
ね。
はい、
ということで今日は久々にモリル復活ということで、う
ん、はいはい、
お便りもいただいてますので。
ああそうですね、
ご紹介お願いします。
はい、ということで、はい、ご無沙汰になりましたがお便りくださった皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご紹介してまいりましょう。ラジオネームリトルトゥースのよっさんからいただいております。ありがとうございます。モリル北村さんこんにちは。生放送お疲れトゥースです。ありがとうございます。モリルおかえり。北村さん一人喋りお疲れ様でした。さて今日から生放送に出られるということで楽しんでますか。今日から大型ゴールデンウィークに突入11連休したのでリアタイで聞いています。
あ
すごい。
今日からもう
今日から
突入されてる方もいるのね。
25、26、27、28、29、30で1、2、3、4、5、6か 5までかな。
5までかな。
5までか、うん、すごい。おめでとうございます。11連休。あ、
でも6日も休みになってるわ。
ね、だから本当に今日からもし休んで、6日まで休む、
ね、
ってなったら、12連休ですよ。
ああ。
すご
っ。すご
っ。うわぁ、大型ですね。
本当の大型。
でも行けますね。
確かに。
羨ましい限りでございますね。
うん、
はい。で今年のゴールデンウィークはゲームをしたり筋トレをしたり地元のアニメフェスに参加したりなどなど、とりあえず有意義に過ごせるように努力しようと思います。もうあっという間に5月。え、あと1ヶ月で上半期終わるやんっていう感じですね。言わないでそれそれ本当言わないで。毎回ねえ、
うん、
やばいですよね。
まあ月が経つのは本当早く感じますよね。
本当、
うん、
あらそう、もう上半期終わる。あら、
まあ、上半期って言っても6月いっぱいまでと考えればね、まだ、
まあね、
ま
だ
ちょっとあります。あと2ヶ月ぐらいありますけど、
でも確かに冷静に考えたらさ、
でも4月
も3分の1終わってるんですよね。
そうそう、3分の1終わるもんな。
終わってるっていうのが、うん、だいぶ私も驚愕しておりますが、
はい
はい、でお二人は仕事柄ゴールデンウィークを休めないと思いますが、休めるときは休むようにしてください。リフレッシュしましょう。それではまたメールします。あ、最後にもゆうに質問。今回の舞台で何かつかみましたか。自分の糧になったという体験はありましたかっていただいております。ありがとうございます。
もうつかみまくってるじゃないですか。
なんかね、舞台の話はちょっとさっきしちゃったんですけど、
うん、
なんだろう、やっぱり続けて舞台に出させていただいてるってありがたい状況が続いておりましたので、
はい、
こうなんか悩むことが初めの方ってさ、セリフどうやって覚えようとか、
うんうん、
どうやってやろうとかっていうそのアプローチをすごい考えちゃう、頭でっかちになっちゃってたんですけど、私結構感覚人間っぽくて、結果的にやっぱり一番最初にパッとフィーリングで出たものが正しかったりすることの方が多いんですよ、
うん、
結局一周回っちゃうというか、
あ、
一周回って元に戻ってくることの方が多いので、
はい、
なんかそのセリフの覚え方うんぬんみたいなのは結構自分のやり方を掴んだので、
うん、
割と早々にセリフを入れて、なんかこう一番最初に本をもらった時の印象だったりとか、そういうところをやっぱ大事にしようっていうのは今回すごい痛感したというか、
あ、
で自分の引き出しにないところをどういう風に引っ張ってくるのかみたいなのはなんか結構今回やったので、
うん、
うん、結構良かったかなと思ってますね、うん、なんかその前回2月の蜘蛛の巣に関しては全キャラクターと関わりがあるので、
あ、
そういう意味でいくと一つのキャラクターとの向き合い方っていうのは浅いことの方が多いんですよ、
うん、
主人公ってそうなんだなってちょっと思ったんです、うん、だけどなんかこう、まあ、ある意味サブキャストというかそのお話の中で両方キーマンだったんですよ今回。ありがたいことに、
うん、
話の展開を変えていくというか、
はい、
だからその展開を変えていくためには最初自分はどうあるべきであって、この作品の中で自分はどうあるべきなのかっていうのを一番最初に見定めることができたんですよ今回の作品に関しては、
うん、
なのでなんかそういう台本の読み方、
うん、
っていうのをすごいやれるようになったなっていう印象ですね。今までやっぱ自分のセリフどうやって言った方がいいんだろうとかさ、
うん、
なんかどういう風に見えたらかっこいいかなとかやっぱ考えちゃうじゃないですか、最初の方って、
うん、そうね、
だけどそうじゃなくて自分がこの本の中でどういう立ち位置でいなきゃいけないのか、どういう立ち振る舞いでいないとこの作品が成り立たないのかっていうことをすっごい考えたので、なんかそれはすごく良かったかなって思っております。
うん、こう対極的にね、
うん、
舞台の全体のストーリーをね、うん、見て考えられるっていうのはね、うん、もう成長した証ではないですね。
いや本当にそれは思います、自分でも、うん、だからちょっとだけ成長してたらいいなって思った舞台だなって感じですね。はい、ということでリトルトゥースの皆さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは続いてのお便りご紹介しましょう。ラジオネーム MS11 さんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おかえりなさいハトちゃん、もうみんなからおかえりなさいって言われてるただいま、ただいまです。はい、舞台の女お疲れ様でした。残念ながら感激に行けませんでしたが、今回二役演じるとのことで、セリフの覚え、振り、立ち位置の覚え、どうでした？舞台なんて、お芝居なんてと弱音を吐いていた頃が懐かしいです。そうですね。
そんな頃もあったという。
ありました。
うん、
歌を歌っていた時に、その MS11 さんとお話しした時にね、その周りにいらっしゃったんですよ、この女優さんというか、
うん、
お芝居やってらっしゃる方がいて、で、ハトちゃんやらないの？みたいな、お芝居やらないの？みたいなことを聞かれたことがあったんですよ。だけどその時は全くお芝居に触れてもなかったので、うん、いや、私絶対向いてないです、みたいな。お芝居なんでちょっとセリフ覚えられないと思うんで、みたいなことなんかすごい言った記憶が、間違いなくあって、
うん、
そう考えたらね、確かに懐かしいなと思いますね。
うん、
もう完全なる女優さんですね。あ、俳優って言わないといけないんでしたっけ。女優って名前好きなんだけどなって格好で書いてありますけど、今回舞台裏面のトラブルありますかというのも質問がありつつ、まだ続きがありまして、でこの番組ってリクエストありでしたっけ。ハトちゃん七様不足と思い、ハトちゃんの春の七様おすすめ楽曲ありますか。ではそれよ、ハトちゃん、北村さん、温度がジェットコースター並みで上下していますが、ご自愛ご自愛でといただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
舞台裏のトラブルいっぱいありました。すっごいいっぱいあったんですけど、これ語るのにマジで1時間ぐらいかかりそうなんで、ちょっと極秘にさせてもらうんですけど、ちょっとね、ありましたよ。すっごい大変なことありました。でもなんかそれは私個人の問題かな。なんかそう、いろいろあったんですよ。非科学的なこととかさ、なんか結構あったんです。
なんかそれは、
それ
は違う意味での、モユユのパワーをもってしても防ぎきれないような何かが
あったんですよ、
舞台には。
あったんです。
え？
あったので、
そうなんや。
そう、なんかそれは、あえて私の心の中に入れて、墓場まで持ち帰ろうと思ってるんですけど、
すごいことになってる。
そう、だから結構ありましたけど、でもそれはやっぱ助けてくれた方がたくさんいたので、で、まあ、なんとかなったかなと思っております。
ああ、
うん、まあ、一応なんとか生き延びましたということで。まあ、でもトラブルと言ってもね、早着替え間に合わないかもと思ってめっちゃ慌てたっていうのはありますね。
これはもう役柄の上でね、う
ん、何回着替えたの。6回着替えたんですよ。なんか結構だから私が一番最後出てくる役がやっぱそのね、殺人を犯す役だから黒服なんですよ全身。でもその後カーテンコールがすぐにあるから、カーテンコールに出てくるまでにその一作品目のミサに戻らなきゃいけないと。
あ、ちょっとそのままね、黒い服のままで最後っていうのもね、
あれですね。カーテンコールってわけにもいかなかったので、そこまでに最初から最後までに私多分6回7回ぐらい着替えてて、それがね結構バタバタで、なんか終わった後はなんかすっごいバタンキューみたいな感じだったんですけど、まあなんか大きなトラブルみたいなのはね特になくっていうことで言っておきますね。はい、
よかったよかった。
はい、でね、楽曲ね流そうと思ったんだけど、あと5分ぐらいしかないからさあ、なんでかっていうと私がすごいおしゃべりだからっていうのもあるし、
もう時間経っちゃいましたね。
ね、2ヶ月、うん、無理だからさ、すごい喋っちゃうっていうのがあるので、おすすめの楽曲だけ お伝えしておきます、はい、皆様おのおのぜひ聞いていただけたらいいなと思うんですけど、
はい、
春の、まあ、七尊といえば私はエンジェルブロッサムがめちゃめちゃ好きでございます、
うん、
スペルは全部英語のエンジェル天使にブロッサムは桜ですね、
はい、
なのでこれはねすごく明るい元気な気持ちになりますよ、
うん、
なので皆様ぜひこの楽曲を聴いていただきたいなと思っております、はい、時間があれば流したんですけど流す準備もしてたんですけど、
うん、
私のここのちょうど右手の部分にもう人差し指でポチッと押せば流れるようになってるんですけど、もうね時間が時間ということで今回は申し訳ないんですがおのおの聞いてくださいということで、はい、ということでさせていただきます、はい、申し訳ないですが
申し訳ないです
ぜひぜひ皆様おのおの水木奈々さんのエンジェルブロッサム聞いてみてください、はい、ということでラジオネーム MS11 さんお便りありがとうございました
ありがとうございました
はいご紹介終わりました
いやー本当久しぶりにね、はい、
うん、
生放送ってことで、
うん、
もう1時間弱サポートしておりますけれども、
はい、
うん、やっぱり生放送、
うん、
こう新鮮な感じもするでしょ。
新鮮ですよ。
ね、
はい、
もえらじもちょっとお休みの時もありましたし、
うん、はい、
今日はねもう4月終わりですが、また5月、
うん、
3日の日金曜日、はい、予定されてますので、
はいはいはい、
こちらは多分大丈夫だと思うんで、
そう、4月の第3週目は
そう、次の日が横浜の、
そうそうそう、うん、そう、あ、そう違う、4月の第3週目が放送できなくて、
そうそうそう、
で5月は3日か、
はい、
3日はその次の日がイベント、トークイベントの日なので、
うん、はい、
でも問題ないんじゃないかなと思っております、
うん、なんとか、はい、ここはね
生放送も問題ないと思います、
はい
はい、
来週の木曜もね、
うん、
ご期待いただければと思います、
はい、
あ、そういえば番組といえばちょっと宣伝になるんですけれども、
はい、
ベイシティコーラという番組をね5年ぐらい前までずっとやってたんですよ、
はいはいはい、
ところがまあ5年前諸事情がありまして、
うん、
お休みさせていただくようになったんですけど、
うん、
月1回だけなんですけど、
うん、
岸のり子さんとね復活することになりまして、で今日の夜11時から実は放送なんですよ、なので、まあ、生じゃないんですけれども、
うんうん、
今日の23時から、
うん、
ベイシティコーラ5年ぶり復活ということで、まあ、月1回だけなんですけど、
いやいやいやいや、
またお時間あれば聞いていただければと思います。
伝説の番組ですよ皆様。
伝説
伝説じゃないですか結構長くやられてましたよね。
まあ確かに長いことはやってたんですが、
はい、
あと、うん、いろんな曜日やってたこともありましたし、
うんうん、
最終的に木曜の夜だけにね、うん、なってて 2,4 週が岸のり子さんで 1,3 週が宮崎ゆりさんとやってたんですが、うん、ちょっと宮崎さんとはねまたちょっと連絡取らないとね、
うんうん、
なかなか難しいとこなんですが、
うんうん
うん、岸さんはもう市川市出身のシンガーソングライターということで、
うん、
いろいろ今もバリバリに頑張ってらっしゃいますので、
うん、ワンマンライブもやれるんでしたっけ。
はい、5月にもお誕生日が8日なんでね、
うんうんうん、
ワンマンが5月5日にやるとおっしゃってましたね、
うんうん
うん、であと11月にも渋谷の方でねやられると、大きいホールでやられるっていうことなんで、
うん、
ぜひぜひそちら
はい、チェックしてください。
はい、
はい、
ということでお送りしてまいりました本日の午後3時のうららかラジオ、そろそろお別れのお時間となってまいりましたけれども、
はい、
今日はもう久々にねまたお便りもいただきまして、
うん、ねえ、ありがとうございます。
ありがとうございました。また来週のこの時間もよろしくお願いいたします、
は
い、
で明日なんですけど、
はい、明日金曜日がですね、
うん、
いつもですとキミコさんの担当でお送りするんですが、
うん、
キミコさんちょっと体調崩されてしまいまして、
こんな気温ですからね、
それもあると思いますね。なので明日は、うん、番組お休みということで、
もしかしたら北村さんが喋るかもしれないし、喋らないかもしれません。
そうなんですどっちやねんっていう感じですが、
また呪われるかもしれないので
ここもうちょっと怖いとこなんでね、
ね、
なので明日果たして僕が喋ってるのか、
うん、
音楽が流れてるのかちょっと分かりませんけれども、
う
ん、
そうですね。
お時間あったらダイヤル合わせてみてください。
交互期待
ということで本日もお送りしてまいりました。この時間お相手は北良子と北村良介と
鳩尾もゆの2人でお届けいたしました。
では午後3時のうららかラジオ、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。
またね。